それではこの朝は許しによって許しによってという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは悔い改めによる信仰の継承ということを見ました。悔い改めによる信仰の継承ということを見ました。私たちの救いはすでに与えられたものであるとともに、今だ完成していない、まだ完成していないものであるゆえに、私たちはこの世にあってですね、霊的葛藤を日々覚えるわけです。そしてその中で失敗することもある。もう失敗がないんではなくて失敗することがある。つまりイエス様に対して、不信仰を不従順といった罪を残念ながら犯すわけですね。で、いやいやいや、そんなやってない、何もそういうのはないっていう方は、その神を愛し隣人を愛するっていうことをパーフェクトに守ってるかどうか、皆さん心においても生き方においても考えてみてくださったら、まあ、もしかしたら私はっていう方が、おられるかもしれないですけど、もう基本的にはいや私は足りないものだってなりますよね。そのようではないっていうのがわかると思いますけれども、そういった意味において、この世にある私たちは今この時には日々霊の葛藤を覚え、そして、そういった罪を犯すことがあるわけです。でもだからこそイエス様は聖霊と御言葉による助けを約束してくださっている。与えてくださり、それを与えてくださり、約束してくださっている。ここにあなたの助けがありますよ。ここにあなたの導きがありますよと、主はそれを約束してくださっています。私たちが悔い改めによって、私たちがターンして自分の生き方から主に立ち返る、その悔い改めによって、いつも主に立ち返り、このお方と共に歩むことのできるためですね。ですから悔い改めは不信仰の現れではなくって、あなたはまた悔い改めてんの不信仰ねって、そういうことじゃなくって、むしろそれは私たちが信仰があるイエス様に近づこうとするから、その罪が示され、自己中心さが示されるからであって、もちろんあれですよ、だからといって罪を犯そうっていうのはおかしなことなんだけれども、でもその立ち返ろうとする、主に戻ろうとする、その悔い改めっていうのはそういう意味において信仰があることの表れですね。逆に言うと悔い改めのない人はもう自分を完成したものであるかのように考えているっていうことです。それがいかに主の目に喜ばれるからどうぞ皆さんで判断していただきたいんですが、ではどうですか。先週そのダビデの悔い改めを通して、特にこの詩編の51編の言葉を通して、御言葉を通して主が喜ばれる生贄は表面的で形だけのものではなくって、それは砕かれた魂、悔いた心であることを学んだわけですが、でも大事ですよ、その生贄がどうでもいいってことではなくて、まずそれをもって主の前に出る、それをもって主に仕えるということが大事ということですけれども、主はなぜそのような生贄を受け入れてくださるのか。言い方を変えるならば、なぜ私たちはこのお方に対して悔い改めることができるのでしょうか。それは私たちが謙遜だからですか。そのように罪が示されたときに、それを悟ってへり下る力を私たちが持っているからですか。わかります。私がもう罪がわかるんだそんなこと自信を持って言うことじゃないんだけど、私が悟ることができた、あの人たちは全然罪って言ってもわからないんだけど、私は悟ることができ、私に悟る力があって、私はへり下る力があるという、そのことのゆえでしょうか。それは主がへり下ったお方だからですね。私たちではない、主が誰よりも柔軟でへり下ったお方、実に憐れみ深く忍耐深いお方だからですね。神様が御子によって、このイエス様御子によって、つまりイエス様があの十字架で成し遂げられたこの身代わりの死、あの身代わりの死、あの贖いによって私たち罪人を許してくださっているので、もう許してくださっているので、私たちは悔い改めることができる。 この方に立ち返ることができる。それはすでに主の許しが私たちの前に主の方から差し出されているからですね。私たちが何とかしてそれを獲得して許してくれって言ってではなくても、主が御子イエス様を通して私たちを許してくださっているので、私たちは悔い改めることができる。何度でも主のもとに帰ることができるんです。7の70倍490回、もうそろそろ近いんじゃないかあーとかじゃなくって、それは何度でも許しなさい。1日に7度でももう嫌気さすでしょ皆さん。3度でも嫌じゃない、もう何回やったらってなるわけじゃないですか。でも主は何度でも許しなさい。それは主がそのようなお方、私たちの前に許しを差し出してくださっているからですね。で、この主の許しを理解し、その許しの中で日々生かされることが、私たち自身の信仰生活においても、またこの信仰を手渡していく、継承していく上でも欠かせないことですね。忘れてはいけない。私たちがこの許しを知り、この許しの中で生かされることを忘れてはいけない。日々ここに生かされる必要がある。なぜならば、それがわからないと主の恵みの意味もわからない。許しということがわからない、許しということが語れなかったら、それを救いと言えなかったら、恵みは語れない。わかります？あなたがちゃんとした、あなたが良くなった、あなたがこれを守って、あなたがっていう風なんでは、結局この世のルールと一緒なわけです。で、それをできると思うのは、私たちが自分の判断基準でできると思ってるだけで、神様のこのハイスタンダード、神様の目からしたら、皆私たちは本当に汚れた自己中心なものに過ぎない。故にこの許しの中で生かされる必要があるわけですね。私たちはこの主の許しを通して、本当の意味で他者を憐れむことができる、他者を許すことができる。ですから今日のこの御言葉を通して、私自身も含めお一人一人がこのイエス様の許しについて、もう、何度も言ってますが、このシリーズではもう本当に当然のこと、今まで、学んできたこと、そういったことをこう復習のように見ているわけですが、この主の許しについて、その素晴らしさを再発見することで、感謝と喜びに満たされ、先ほど祈りの中にありましたね、その感謝に満たされて、喜びに満たされて、イエス様に対する信仰と愛をさらに深められること、私たちの信仰と愛とが深められることを心から願っています。さて、で、今日の御言葉を見ていくわけですが、主はペテロにこう告げられました。31節のところ、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。皆さん、このことは何を意味しているでしょうか。まあ、サタンがって出てくる時点で、私たちのこの目で私たちが理解できるところを超えた世界があるということですね。ヨブ記もそうですけれども、私たちはそれでよし、サタンと戦おうとか、そういったことじゃなくて、私たちの理解を超えた世界がある。で、ここには麦のようにとありますが、麦がふるいにかけられる場合、私はこういった表現が出てくるとき、いつも調べないとわからない、そういう生活あれがよくわかる、麦をふるいにかけ、なんかわかるようなあれはあるんですよ。でもなんかで調べても、落ちるのかそれとも残るのか、なんかその説明によって残るとか落ちるとかって、どっちなんだろうみたいな、そういうあれが、皆さんもご自分で調べてくださったら興味深いと思うんですが、まあ、いずれにしろ、その麦がふるいにかけられる場合、それは脱穀した麦を、実の小さなものや、そのクズがあるわけですよね、そういったものと良い実とを分けるためですね。つまり麦はその不純物を取り除くために、良いものを残すために、こうふるいをかけるわけじゃないですか。じゃあ、そのように、今麦の話じゃない、そのように弟子たちがふるいにかけられるとはどういうことなのか。まあ、それは彼らがこの後、まあ、皆さんこの流れをもう、いや、通読されている方は、ちょうどこの辺りを読んでますね。読んでいただいたら分かりますが、この後弟子たちが信仰の試練に遭うという ことだと思いますね。そして麦ならばその不純物が取り除かれて、良いものが残るはずですが、この弟子たちの場合はこの試練を通して、ね、試練を通して彼らの本当の姿、つまり主を裏切ってしまう、ね、主よりも自分を選ぶ自己中心な罪人としての姿が明らかにされるわけです。ふるいにかけられてね。ですから主は続けてペテロにこう語られました。32節、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様をしてペテロのために彼の信仰がなくならないように祈られたということは、このあとペテロは信仰を失いそうになるということですね。まただからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいという言葉もそのことを裏付けているわけです。つまりペテロは立ち直る、このあと立ち直らないといけない、そのようなその必要がある状態にまで追い込んでしまうということですね。そしてそれは他の弟子たちも同様で、彼らは立ち直ったペテロによよって力づけてもらう必要があると主はおっしゃった。このところからイエス様についてですね、2つのことを見たいと思うんで、まあ、いくつも挙げられるかもしれないんですが、まずとりあえず2つのことを見たいと思うんですね。で、1つ目というのはイエス様は全てをご存知だということです。もう言うまでもないんですけど、イエス様は全てをご存知だということ。この後どうなるかわからない、これまで信頼してきたよ、あなたたちは、ね、大丈夫ねとかって、そういうことじゃなくって、もうどうなるかご存知だ。イエス様はご自分が、この後捕らえられて苦しめられ、十字架にかけられて死に至ることを知っておられました。そしてその過程においても、その弟子たちがご自分を見捨てて逃げていくことも知っておられた。その上でイエス様はご自分の方から十字架の道を進んでいかれたわけですね。もう一つのことは、ペテロをはじめご自分を裏切る弟子たちに対してイエス様は怒っておられないということです。いやいや、こういうトーンだけれども、実はイエス様もカンカンに怒っていたって言おうと思えばいくらでもできると思いますが、でももうどうしようもないから祈ったんだみたいな、なんかこういうね、いくらでもそういう解釈は好きに勝手にできると思うんですが、怒ってたらそれはできないですよね。もし私がイエス様のように、その自分の信頼する人がですね、この先この後裏切り、それが友だけではなくて、それが配偶者、それ子供であろうが親であろうが誰で親友であろうが、その裏切られる、ね、同労者であろうが裏切られると知っていたなら、きっとその人に対して私だったら怒りを燃やすでしょう。とりあえずある程度の期間は穏やかではいられないでしょうね、知っていたらですよ。そして理由がどうであれなかなかその人を許せないと思うんですね。自分が怒るだけではなくて本当の意味で許せない。ところがイエス様はその裏切りによって、ね、皆さんイメージしてくださいよ、自分が裏切られるっていうことをね。イエス様はその裏切りによって、知っておられたわけですよ、裏切りによって本当は傷つくはずのご自分のためではなくって、彼らに対して怒りを燃やさないように、彼らのためにね、許せるようにっていう、そのご自分のためではなくって、裏切るご自分を裏切る弟子たちのために祈られた。いや、イエス様だからだよって、そこ簡単に行かないでくださいね。あなたなら本当にそこに行けるのか、傷ついたあなた、私がこんなに傷ついた、私は許せないんだじゃなくって、その私を傷つけた人のために、この人のために、こう祈る。イエス様はそのように祈られた。彼らのため、特にペテロのため、彼の信仰がなくならないように。ではそのように言われたイエス様に対してペテロはどう応答したのか。 あ、イエス様、あなたご存知なんですね。そういったことが起きるんですね。主を助けてくださいって言いましたか。33節、主よ、ご一緒になら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。老であろうと死であろうと覚悟はできています。まあ、この言葉というのは、弟子を持つ立場にある人ならば、誰もが、まあ、そう言われて、嬉しいものですよね。嫌な気持ちにはならない。あなたについていきますね、牢屋でも島でもあなたについていきますと言われたら、決して嫌な思いではないですよね。でも皆さん、ペテロはこのことを、ただイエス様を喜ばせるため。つまり、まあ、彼のその性格っていうのはある程度こう分かるわけじゃないですか。皆さんももうご存知だと思うんですけど、彼のその調子の良さというか、あまり深く考えない、その調子の良さというか、口先だけで彼は言ったんでしょうか。主をご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。私はこれがペテロの本当にその本心であったと思うんですね。心からのものであった。先はわからないんですよ。でもこの時のペテロ、いや本当に老でも死でも覚悟はできている、イエス様についていきたいという思いでこう言ったと思う。ただ残念なのは、残念ながら彼にはそれを実行に移すことができなかった。ゆえに、主がこの、そのすぐ後、彼に語られた通り、ペテロは主を三度否んでしまうわけですね。34節、しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。ここで心に留めたいこと、それは繰り返しになりますが、主はここまで具体的に何が起こるかを知っておられたということですね。鶏がとか、何回裏切るとかね、もう全てご存知、全て見えておられる。わかります？主は全てご存知の上で、すでにペテロを許し、彼が立ち直るため、そして他の弟子たちを力強めるために、ペテロのために祈られたということですね。主の憐れみの深さ、その愛の大きさを思わずにはいられない。ただこのように主から言われたペテロとしてはどうですか。皆さん、もしこれがあなたならば、ね、こうやって裏切るよ、あなたは、そう言ってるんだけれども、あなたはこの後こうしますよ、私を知らないって言いますよって、その直に言われたらどうですか。ペテロとしてはショックが大きかったのは間違いないでしょうね。いや、そうか、ペテロありがとうって言ってね、よしこれから行こうって、そういうそっちをイメージするんじゃないです皆さん、私たちならば。でもペテロ、主はいやいや、あなたは私を知らないという。ちなみにペテロは呪いをかけて誓ったっていうところまで行って、実際に本当に知らない年を拒んだわけですが、でもペテロのショックは実際に大きかったと思うんですね。というのも、今日の箇所のすぐ前を見ると、ペテロがなぜこのように言ったのか、ただペテロは調子よくそうやって言ったんではなくて、なぜこのように言ったのか、そのヒントを得られると思います。イエス様は弟子たちと、この時もう杉越の祭りですね、杉越の食事です。でこの後、ゲッセマネの祈りがあって捕らえられてて、もう十字架に続いていくわけですが、イエス様は弟子たちと杉越の食事をされた後、このようにおっしゃいました。20節から22節、今日のところです。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。またその後、弟子たちの間で誰が一番偉いかといった議論が起こるわけですが、 その続きを見ていくとそう議論が起こりますが、主はこのようにおっしゃいました。25節から30節までいきますね。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。食卓につく人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓につく人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。続くわけですが、このようにイエス様はご自分を裏切るような人間は災いだ、ね、呪われているとおっしゃり、でもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にもうあなた方こそ私についてきてくれた人たちです。あなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのですとおっしゃった。そして今日のところですね、シモン、シモンとペテロの名を呼んでまるで彼がその裏切る張本人かのようにこうおっしゃった。しかも私はあなたの信仰がなくならないように祈った。当然ペテロとしては自分が死を裏切るはずがないね、でしょ、ね、そんなものは呪われてるね、災いだって言ってあなたこそついてきてくれたって言われた後に、え、私ですかみたいなあれですよね。当然自分が主を裏切るはずがない。主をあなたと一緒ならば私は老でも死でも覚悟はできていますとなるわけですよね。で、私たちはこの時主が言われたのがペテロではなくてイスカリオテのユダのことであったのを知っています。で、ユダヤ人の指導者たちにお金で主を売り飛ばしたのは間違いなくユダですね。ユダです。ただユダのように率先してではなくても、でも受け身の形でペテロが主を裏切ったのも事実です。主がおっしゃったように裏切る知らないと言うよって言われたように、ペテロは裏切った。そして他の弟子たちも主を捨てて逃げて、しまいました。彼らもまた主を裏切った。ではどうですか皆さん、あなたは彼らのことを、特にこのペテロのことをどう思いますか。あのように言った後で、あのように強がった後で、あのように主張した後で主を裏切るなんて、しかもそうおっしゃった通りにその通りするなんてってね、ただの調子のいい人、勢いだけの人だと思いますか。で、私たちはそういったことたくさんありますよね。小さいことをあげるとこうするよって言ってもしなかったりね、そういったことはあると思うんですが、どうですか。ペテロを愚かなものだと言いますか。故に彼を罪人だと断罪しますか。私はペテロのようではない。私自身はこのように主に対する思いがあっても心があっても、それを実際に行う力のなかったペテロのうちに、イエス様を離れては何もできない無力な自分の姿、主のこの助けなしには、主の助けなしには神様ではなく、どこまでも自己中心、自分自身を選んでしまう自己中心な自分の姿を見ます。その助けがあるので今信仰を持つものとされているわけですけれども、でもその助けがなければ、主の助けがなければ、私はこのペテロのうちにその無力であり、また自分勝手な罪人の自分の姿を見る。ゆえに、ペテロのように、いや、彼以上に自分が主の憐れみを、主の許しを必要とするものであることを覚えずにはおられない。 毎週御言葉を準備するっていうのは大変なことですが、そのただこれを準備して勉強をして学んでただ語るんじゃなくて、自分自身がこの御言葉に取り扱われるゆえに、その大変っていうのはやりたくないとかってことではなくて、主の前に出るっていうのは本当に軽々しくできるものではないわけですよね。でも昨晩もまたそれをこのことをこう示されながら、もう何度も何度もこう自分が探られました。皆さん、あなたはいかがですか。このペテロのうちに、ペテロをどのように見られるでしょうか。なぜイエス様はご自分を裏切るペテロをお責めにならなかったのか。なぜ主は弟子たちの罪を指摘するのではなくって、彼らを力強めることをペテロに語られたのか。責めずにむしろ力強めることを主はおっしゃったのか。それはペテロと弟子たちに必要なのが許しであること、つまり神様の恵み、あなたがちゃんとしたら、あなたがこの失敗さえしなければではなくて、私たちは失敗する罪人なんです。主はそれをご存知で、私たちに必要、彼らに必要なのは主の恵みであることを主が知っておられたから。ですからご自分はそのようにおっしゃっただけではなくて、ご自分はこのペテロのために、弟子たちのために、そして私たちのために十字架の苦難の道を歩み、そしてご自身の命をもって、命を捧げて私たちの罪の代価を支払ってくださった。私たちが悔い改めて立ち返って主を信じるだけで、この方を救い主と信じるだけで許されるため、救われるためですね。私たちもまたこの地上のでの歩みにおいて、この弟子たちのように、ここでふるいにかけた弟子たちのように、私たちもまた麦のようにふるいにかけられることがあります。それがいつであるとか、それは私にはわからない。でも今そのただ中を通っておられる方が、いる方がおられるかもしれない。試練を通して信仰が揺さぶられるときに、私たちの本当の姿は明らかにされますね。本当に自分はいい人だ、ね、まともな人間だと思っていたのか、その試練を通して、ね、そうではない姿、その本当の姿が明らかにされる。ペテロのように神ではなく自分自身を選ぶ、自分自身を愛する罪人としての姿がそこには見せられる。でそのような自分と誰も向き合いたくないですよね。だから周りの責任する、誰かの責任にした方がいいわけです。この環境が、この国の政治が、何とかがって言った方がいい。誰も自分を本当の意味で罪人とは認めたくない。じゃないです、皆さん。罪人って言っても、そのランクがあって、いや、私はまだ良い人間の罪人です。あの人のように、あんなことまでする、あの人たちとは違う。シューティングがまたあったわけですよね、近くで。ああ、そういう人とは違う。あの人は気が変になっている。私はもっとまともです。まあ罪人ですけどね、ぐらいな。誰も本当の意味で自分が罪人とは認めたくないですよね。それよりかは他の人と比較の中で、自分はマシな人間、正しい人、良い人間だって、これまでこういう生き方をしてきたと思い込んでいる方が楽だって、サタンは誘惑してくる。大丈夫だよって。でも騙されてはいけない。私たちは誰も大丈夫ではない。すべての人は主の許し、主の救いを受けることなしに、罪とその結果である永遠の滅びから逃れることはできない。他の人が、あなた大丈夫よって言ったから、大丈夫ではないんですよね。イエス様がおっしゃってくださらないと、神様が大丈夫だって言ってくださらないと、誰々先生が言った、あの立派な奉仕をしている人たちが、もうあの人は天国に行ってみないとわからないですよ。私は脅す意味じゃないですよ。でも本当に行ってみないとわからない。 もし今日あなたが主の十字架の意味を理解していないならば、イエス様の十字架のメッセージが語られて、よくわからない、ピンとこない、もう聞き飽きたというような思いであるならば、主に許されている、あ、本当に主に私は許されている、主を感謝します、そのような確信がないのなら、またそこに主への感謝と喜びがないのならば、決して大丈夫だとは思わないでください。手遅れだって言ってる意味じゃないですよ。でも大丈夫ではないって悟ることが、そこにを理解してそこを受け止めることがなかったら、その次はない。主に許された人は主を愛する人となるからです。十字架の死後3日目によみがえられたイエス様はペテロにこう尋ねられました。ペテロに現れてこう尋ねられましたね。あなたは私を愛しますか。なんで裏切ったんだって、信じてなかったからだろう、信じなさいとはおっしゃらなかった。あなたは私を愛しますか。三度そのように、問われたわけですよね。でそこには他にその意味と深い意味といったものがあると込められたと思うんですが、でも今私が皆さんに問いたいこと、それはあなたは今日イエス様を愛しておられますか。他の言葉にしないでくださいよ。愛しておられますか、イエス様を。イエス様を救い主と信じている、信じている、大事なんですよ、信仰なんですよ、だけではなくて、でも自己中心な私のため、罪人の私のために、苦しみを耐え忍んでくださった、十字架にかかって死んでくださったイエス様のことを、今日あなたは心から愛しておられますか。イエス様がその裏切りにもかかわらず、ペテロと他の弟子たちを許されたのは、また信仰を持った後、不信仰、不従順といった罪を犯す私たちを許し続けてくださるのは、その許しを通して私たちをご自分のもとへと近づけてくださるためですね。先週もそうです。悔い改めによってイエス様は私たちを近づけてくださるため、この許すことを通して私たちを身元に引き寄せてくださるため、その許しの中で私たちが、ああ許されて、この許しの中でイエス様との愛の関係を、ああ愛の関係に入れられてるっていう、本当に感動も喜びもないんではなくて、本当にこの愛の中に入れられている、それを喜ぶものとなり、この方の素晴らしさ、その恵みを進んで証しするものとなるためですね。許された天国に行く、それで終わりじゃない。許されて、この方の交わりに入れられて、この方の愛の素晴らしさ、その、この方の素晴らしさ、愛の関係に入れられていることの素晴らしさを喜んで、それを述べ伝えるものとなるためです。言われなくても、自ら進んでこのお方を礼拝せずにはおられない。ようになるために、主は今日も私たちを許し、私たちを招き、私たちをこの交わりの中に入れて招いてくださっています。ですから使徒パウロは彼の最後の手紙と言われる、もう私はもうこの世を去る時が来たって言って、もうその手紙の中で、最後の手紙とされる第二テモテ、テモテへの手紙第二のその4章8節でこう語っていますね。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。救いのことですね、義の栄冠。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。主の現れを慕っている者には、私のためにこれをした、あれをしたね、もちろんそういったことも大事なんです。そのどうでもいいって、歩みがどうでもいいっていうことではない。でもここでパウロが言ってるのは、私だけではない、このお方の現れを慕っている者には、誰にでもこのお方は義の栄冠を授けてくださる。この主の現れを慕っている者っていう、この慕うとは、 ギリシャ語ではその愛するという言葉、そのアガパオですね、その官僚の、形で使われていますからアガパオとは出てこないんですが、でもその元の言葉の愛するアガパオ、アガペーの愛のことですね、動詞のそのアガパオですが、愛するという言葉、そして英語では ESB ではラブと訳されていますね。この方の来られるのを、主の現れを愛する者には義の栄冠を誰にでも与えてくださる。誰が主の現れ、つまり主の再臨を愛するんですか。皆さん、あなたはその人ですか。愛していると言えますか、主の現れを。誰がそのように愛するんですか。それはイエス様を愛する人ですよね。この方を愛する人、主が再びこの世に戻ってこられることでこの救いが完成され、永遠に天国という場所に移されるんじゃなくて、永遠にこの方と永遠に共に生きることを待ち望んでいる人、その人がこの主の現れを待ち望むわけじゃないですか。愛するわけですよね。どんな人が主のイエス様の持ち物やイエス様が私のために何かしてくれる、そういったことではなくって、イエス様ご自身をどんな人が愛するんですか。愛せって言われて愛するようになるんですか。こんな私のために主は命を捨ててくださった、こんな私を主は今日も受け入れてくださって許してくださっている、主によって許された人ですね。多く許された人は多く愛するようになる、多く愛するんです。主に許された人、その許しを恵みとして、主からのギフトとして、自分はそれを受けるに値しない、でも主がそれを恵みとしてくださっている、そのようにして受け取っている人はイエス様を愛するようになる。もう一度問いますが、皆さん、今日あなたはイエス様を愛しておられますか。このお方とのリレーションシップですよ。これをした、あれをした、クリスチャンとしてここまでこう生きてきたから、礼拝をしている、そのいつも言うことで、それがどうでもいいということではない。でもそれはそのこの心があっての、言われてすることじゃなくて自らそうしたくなる、それほどこのお方は素晴らしいお方なんです。で、そのお方の素晴らしさを分かるのは、このお方に許されることによって、許されるために私たちは自分でましな人間じゃなくて、本当に御言葉の前に、主の前に出ていくならば、私たちは全然ましな人間ではない、いかに自己中心で汚れたものであるか、救われた後も恵まれたと言った後も、どれだけ私は私私私のことをずっと考えているのか。でもそんなものを主は愛してくださり、その私たちを私自身から救ってくださる。私のことを忘れさせて神様を愛する者、他の人々を愛して自分を分け与える者へと、それこそイエス様のように作り変えてくださる。信仰の継承というのは、そのような人によって、イエス様を愛する人によって、主の許しを必要としている、そのようには言わないですよ、誰も言わないんだけれども、みんな必要としている。でもそのことを知って、主を愛する人がによって、その主を必要としている、いや、許しを必要としている人々になされていくものですね。そしてそれが私たちです。私たちはこの主を、主の許しを手渡していくんです。お祈りしましょう。